皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
こんにちは。化学材料の専門家、トロイです。
接着、風刺材テクノロジー最前線の時間です。今週も最新の接着、風刺材に関するニュースが盛りだくさんですね。トロイさん、特に気になるニュースはどんなものがありましたか？
今週は非常に興味深い動向型実感にわたって報じられました。シルビスマテリアルズの AI 活用接着剤、グラコの接着剤塗布事業強化、HB フラーの価格引き上げなど、多くの話題がありました。
他にはどんなニュースがありましたか？
はい、接着剤の剥離リスク軽減研究、ヘンケルの電子機器保護材料、ジーグワークとヘンケルのリサイクル可能パッケージング技術、インディウムコーポレーションの焼結銀ダイアタッチ材料などが注目されます。
なるほど。
デクセリアルズの CDP 最高評価、VOC 水性接着剤市場の進化、新越シリコーンの次世代テクスチャー披露、EU バッテリー規制、ライマックスの UVLED 効果型接着剤展示なども重要なニュースでした。
まだありますか？
低応力モールドコンパウンドの研究、陽酸ニューマテリアルズの非シリコーン熱界面パッド、先進モールドコンパウンドの低応力結晶化技術、先進スプレー接着剤の動向、サムスンとインテルの低ソリソリューションといった話題も届いています。
たくさんありますね。今週は特にどんな視点で深掘りしていくのでしょうか？
今回は、これらの中から特に注目すべき8つの記事を選び、接着、風刺材がどのように未来のテクノロジーと持続可能な社会を支えているのか、その技術的革新と市場への影響を深掘りしたいと思います。持続可能なパッケージングから AI、EV、医療といった最先端分野での活躍に焦点を当てます。
興味深いですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは、環境に優しい画期的な接着剤の研究についてですね。エポキシ化植物油から UV 応答性脱着可能接着剤が合成されたという話題ですが、これはどういうことなのでしょうか？
はい、これは持続可能性の観点から非常に重要な研究です。RSC パブリッシングで発表された研究ですが、合成鋼開始剤を使用せず、再生可能な植物油から完全に作られた新しいタイプの UV 応答性ポリウレタン接着剤が開発されました。通常の状態ではしっかり接着し、UV 光を当てることで容易に剥がれる特性を持っています。
植物油由来で、しかも UV 光で剥がせるなんて、まさにスマート接着剤ですね。業界にとってどんな意味がありますか？
大きな意味があります。従来の接着剤は剥がすのが難しく、リサイクルを阻害する要因でした。しかし、この接着剤は必要に応じて容易に部品を分離できるため、貴重な資源の保護やリサイクル可能性を飛躍的に向上させます。これにより、製品のライフサイクル全体での環境負荷を大幅に削減できるのです。
それは素晴らしいですね。具体的に、どんな分野で応用が期待されますか？
電子機器、自動車部品、複合材料、パッケージングなど、幅広い分野での応用が期待されます。例えば、スマートフォンや電気自動車のバッテリーなど、部品の修理やリサイクルが難しい製品に応用できれば、廃棄物の削減に大きく貢献します。
環境規制が厳しくなる中で、まさに時代が求めている技術ですね。これからの実用化が楽しみです。続いてのニュースは何ですか？
次は、HB フラーが導入したベルダフレッシュ酸素バリアコーティング技術に関するニュースです。これはリサイクル可能なパッケージングへの移行を加速させる画期的な技術です。
ベルダフレッシュですか？具体的にどんな技術で、なぜリサイクル可能なパッケージングに貢献するのでしょうか？
ベルダフレッシュは、EVOH などのリサイクルが困難なバリア層の必要性を排除する酸素バリア技術です。これにより、単一の素材でできたモノマテリアルパッケージングが可能になります。食品や消費財の貯蔵寿命を保ちつつ、パッケージのリサイクルを容易にするのが大きな特徴です。
なるほど。従来の多層フィルムだとリサイクルが難しかった問題を解決するのですね。業界にとってどんなインパクトがありますか？
パッケージング業界は、環境規制の強化と消費者の持続可能性意識の高まりに対応するため、モノマテリアル化を強く求めています。この技術は、高機能性と高リサイクル性を両立させることで、 従来のパッケージングデザインのパラダイムを変える潜在能力を秘めています。
製品の鮮度を保ちながら環境にも配慮できるというのは消費者にとっても企業にとっても朗報ですね。次はどんなトピックでしょうか。日本の企業からのニュースですね。
はい。日本の味の素が AI 向け半導体需要の恩恵を受け、 ABF フィルム事業が大きく成長しているという話題です。 ABF とは味の素ビルドアップフィルムの略で、高機能半導体パッケージに不可欠な絶縁フィルムです。
味の素が半導体分野で世界の 95% 以上のシェアを占めているなんて驚きです。 AI チップの需要と ABF フィルムの成長はどのように関連しているのですか。
AI チップは膨大なデータを高速で処理するため、極めて高密度な集積と複雑なパッケージングが必要とされます。 ABF フィルムは薄膜でありながら優れた電気絶縁性、熱特性、寸法安定性を兼ね備え、この高密度パッケージングを支える信頼性の高い絶縁層として不可欠なのです。 AI チップの発熱や信号遅延の問題にも対応できます。
まさに AI 時代の基盤技術というわけですね。今後の見通しはどうですか。
AI 技術のさらなる進展と半導体パッケージングの複雑化は避けられず、ABF フィルムのような高性能絶縁材料の需要は持続的に増加すると予想されます。味の素はこの技術的優位性を維持するために材料特性のさらなる向上に注力していくでしょう。
日本の技術力が世界を支えているということを改めて実感するニュースですね。 AI 関連ではもう一つ熱管理に関する興味深いニュースがありますね。テクイノという企業がシリコンフリーの熱パッドを発表したと。これはどんな技術なのでしょうか。
テクイノが発表したフィルパッド US1600 は AI データセンター向けの高性能シリコンフリー熱パッドです。 16W/m ケルビンの超高熱伝導率とシリコンフリー処方が最大の特徴です。
シリコンフリーというのがポイントなんですね。なぜそれが重要なのでしょう。
高性能エレクトロニクス、特に光センサーやカメラモジュールといった精密機器では、シリコンから揮発する白木酸が光学部品を汚染し、性能を劣化させるリスクがあります。この熱パッドは、その白木酸汚染のリスクを完全に排除できるため、精密エレクトロニクスにとって理想的なソリューションなのです。
なるほど。汚染を防ぎつつ、超高熱伝導率で熱を効率的に逃がせるわけですね。今後の展望はどうですか？
AI チップの高性能化とデータセンターの熱密度増加に対応し、この技術は次世代コンピューティングを支える基盤となります。今後さらなる熱伝導率の向上やより薄型で柔軟な材料設計が期待されています。
AI 技術の進化はこうした裏側の材料技術によって支えられているのですね。次は EV バッテリーに関するニュースです。エイブリー・デニソンが EV バッテリー向けの新しい接着技術を発表したとのことですが、これはどのようにバッテリーの革新に貢献するのでしょうか。
エイブリー・デニソンは EV バッテリーシステム向けの新しい間圧接着テープを発表しました。この技術はバッテリーセルの接続を簡素化し、難燃性や高耐熱性によって安全性を向上させます。さらに振動吸収によってバッテリーの性能を高めることができるのが特徴です。
安全性と効率性が同時に向上するというのはEV の普及にとって非常に重要ですね。具体的にはどんな課題を解決するのですか。
次世代 EV バッテリーはより高い電圧とエネルギー密度、そしてコンパクトな設計を目指していますが、これに伴い熱管理や火災安全性、振動対策が課題となります。この接着テープは複雑な配線や溶接プロセスを簡素化しつつ熱暴走リスクを低減し、走行中の振動からセルを保護することでこれらの課題に対処します。
接着剤がバッテリーシステムの性能と安全性を高める戦略的な役割を果たすのですね。今後の見通しは。
より安全で効率的、そして組み立てが容易なバッテリーパックの実現は EV のさらなる普及を加速させるでしょう。バッテリーのモジュール化やソリッドステートバッテリーのような次世代技術の発展においてもこの接着技術は不可欠な役割を果たすと期待されます。
接着技術が EV の未来を大きく左右する可能性を秘めているのですね。 医療分野でも接着技術の進化が見られますね。ダイマックスが医療機器向けの新しい接着剤を発表したとのことですが、これはどのような点が注目されていますか？
ダイマックスが発表したのは、医療機器向けの低粘度ハイブリッド高効果型接着剤、HLCM-1004 です。これは、光が当たる部分と影になる部分の両方で効果できるという、同社の HLC 接着剤ポートフォリオの拡張製品です。
光が届かない影の部分でも効果するというのは画期的ですね。医療機器の製造にはどんなメリットがあるのでしょうか？
医療機器、特にカテーテルや診断プローブのような小型で複雑なデバイスでは、微細な接合箇所に確実に接着剤を適用し、迅速かつ強固に硬化させる必要があります。この接着剤は、光硬化と接触硬化を組み合わせることで、多層構造や不透明な部品を含む複雑なアセンブリーでも均一かつ迅速な硬化を可能にし、製造プロセスの高速化と信頼性向上に寄与します。
ISO19935-5 の細胞毒性試験にも適合しているとのことですので、安全性も高いわけですね。
その通りです。 ISO19935-5 の細胞毒性試験に適合しており、カテーテル、針、輸液セットなど幅広い医療機器の組み立てに適しています。高速大量生産が求められる環境で、生産コストの削減と市場投入期間の短縮につながるでしょう。
医療の現場に直結するとても重要な技術ですね。続いては、さらに医療応用が進んだ接着シーラントの研究についてですね。線断線断性バイオ接着シーラントというちょっと難しい名前ですが、これは一体どんな技術なのでしょうか？
これはネイチャーコミュニケーションズに発表された研究で、出陣した生体組織にも強力に接着し、即時止血能力を持つバイオ接着シーラントです。線断線断性とは、力を加えると粘度が下がり、塗布しやすくなる性質のことです。力をやめるとすぐに固まり、形を保ちます。
塗布しやすいのに、すぐに止血して固まるなんて、外科手術で大きな助けになりそうですね。この技術のポイントはどこにあるのですか？
ポイントは、水素結合、イオン結合、共有結合によるポリマーの戦略的架橋を通じた多ネットワークアーキテクチャにあります。この複雑な構造により、シーラントは高い機械的強度と外部刺激への応答性を兼ね備えています。濡れた組織表面でも優れた接着性を示し、塗布後ごく短時間で出血を止める即時止血効果を発揮します。
まさに切るだけでなく、くっつける技術の進化ですね。将来的にどんな応用が期待されますか？
外科手術や救急医療に革命をもたらす潜在能力を秘めています。迅速な止血、湿潤環境での接着、高い機械的強度を兼ね備えることで、既存の治療法の限界を克服し、患者の予後改善に貢献が期待されます。再生医療や先進外科分野での応用も注目されています。
命に関わる現場で活躍する技術になるかもしれませんね。さて、本編最後のニュースは自動運転技術を支えるライダーシステム関連ですね。デロが発表した光活性化接着剤とはどんなものですか？
デロが開発したのは、高容量ライダーシステム生産向けに特別に作られた光活性化接着剤です。これは、ミラーやカバーウィンドウの接合において、生産速度を最大5倍に向上させる能力を持っています。
生産速度が5倍にもなるんですか？それはすごいですね。ライダーの量産化に大きく貢献しそうです。
その通りです。接着剤が UV 光に暴露されると数秒で初期硬化し、数分でハンドリング強度に達するため、大量生産におけるボトルネックを劇的に解消します。また広い温度範囲で低いヤング率を維持するように設計されており、光学部品に不必要な応力がかかるのを防ぎ、高精度な光学性能を長期にわたって維持します。
自動運転の普及に不可欠な技術と言えそうですね。今後の見通しはどうですか？
自動運転車、産業用ロボット、ドローンなど、ライダー搭載デバイスの需要は爆発的に増加すると予測されています。この接着技術は、生産能力を拡大し、市場競争力を高める上で不可欠な要素となり、次世代のスマートモビリティと産業オートメーションの発展を加速させるでしょう。
まさに未来の社会を支える接着技術ですね。
今週のニュース全体を振り返ると、接着・風刺剤テクノロジーは、持続可能な社会の実現と、AI、EV、医療といった最先端産業の高性能化を両面から力強く支えていることがわかります。環境負荷の低減と機能性の向上という、相反するような要求を両立させる革新的な材料開発が、まさに最前線で進められていると言えるでしょう。
そうですね。植物油由来で UV で剥がせる接着剤、リサイクル可能なパッケージングを実現するバリアコーティングなど、環境に配慮しつつ性能も高める技術には感動しました。 AI 半導体を支える味の素の ABF フィルムや、データセンターの熱管理を担うシリコーンフリー熱パッドなど、私たちの目に見えないところで日本の技術も活躍していることを知って、とても心強い気持ちになりました。
EV バッテリーの安全性向上や医療機器の精密化、止血技術の進化、さらにライダーの高容量生産を可能にする接着剤など、どれも私たちの未来の暮らしを豊かにする重要な技術ばかりでしたね。
本当にそう思います。接着・風刺剤がこれほど多岐にわたる産業で不可欠な役割を担っているとは知りませんでした。次世代のテクノロジーはこうした材料技術の進化なくしては実現できないということがよくわかりました。
今後も環境変化や新たな技術革新に対応する接着・風刺剤の進化から目が離せません。
はい、トロイさん、今回も奥深い解説をありがとうございました。
ありがとうございました。
接着・風刺剤テクノロジー最前線の時間でした。また来週お耳にかかりましょう。